はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは自分で自分を叱るコーチングというお話をしていきたいと思います。コーチングって何ですかと言われたらですね、まあスポーツの現場では教えるとか、伝えるとかですね、まあそういった意味で使われることが多いと思いますが、私はもう少し細かくですね、次の3点で、コーチングって言葉を理解してるんですね。1つ目は理想を描く、ね、で2つ目は現状を把握する、そして最後その差を埋める方法を相手の内側から引き出すということですよね。理想を描いて現状を知り、でその差を埋める方法を相手の内側から引き出すということ、これがコーチングだと私は思ってるんですね。うん、相手の内側から引き出すっていうのがキーワードであり、まあ言い換えるとコーチングの目的は自立ということになります。単にスポーツの指導をするということにとどまらず、コーチングっていうのは相手の内側から引き出す自立が目的ということが言えるんだと思いますね。で、ボイシーで、先日このようなコメントをいただきました。コーチが怖いと強くなりますかという6月5日の放送に対してですけども、ゴーヤーさんからですね、ミニバス男子の母です。息子はまさに先週の夏季大会でディフェンスができなかったことを試合直後の会場でコーチから指摘され、叱られ泣いている場面がありました。親としても心苦しい気持ちはありましたが、飴と鞭の使い分け、外発的動機づけから内発的動機、ミニバスだからこそまさに必要な時なんだと納得しました。叱られた息子も前向きに頑張っています。タイムリーなトピックをありがとうございました。親子でこれからもミニバスを楽しみながら頑張りたいと思いますというね、コメント、これ一昨日いただきました。改めてありがとうございます。で、まあディフェンスができなくて、叱られてで泣いてるとね、小学生の男の子が泣いてるということなんですけど、まあ息子さんがここでね泣いちゃった感情はいろいろあると思うんですよね。悔しいとか辛いとかね、またはコーチが怖いとかですね、いろいろあると思うんですけど、その後に前向きに頑張っていますっていうこの成果につながってるってところがすごく大事だなと思ってるんですね。で、前向きに頑張っているのであれば、きっとこの息子さんは自分で自分を叱るということができたんじゃないかなと思っています。仮にね、そのディフェンスができなかったということでコーチの方から指摘を受けた、コーチの方から指摘を受けたということで、あ、そうだったなっていうふうに自分で気づいて、自分で考えて、で自分で自分を叱った結果涙がほろっとこぼれたのであれば、まあ、これは最高のコーチングだということですよね。他人から言われて何か仕方ないからやるとかね、そういうことじゃなくて、他人から言われたことをきっかけに、そりゃその通りだなと、自分もやんなきゃなって思って自分で自分を叱るということができれば、これ最高のコーチングなんですよね。だからこの息子さんがもしね、単なるその怖いとかね、嫌だとかっていう、まあ小学生なのでね、単純にそういうこともあったと思うんですけど、涙が出た理由がですね、もっとできたはずだとかですね、なんで今日はできなかったんだろうとかですね、どうしてコーチに言われるまで気づかなかったんだろうとかっていう感じで自分に矢印を向け、自分で自分を叱ることができての涙だったら、これは最高に成長している瞬間だったんじゃないかなって思うんですね。まあこんなに尊いことはないというぐらいに、コーチングの最終目標のその瞬間だったんじゃないかなと思うんですね。やっぱりまあミスした時にコーチからミスするなよって言われる、これは普通だと思うんですけど、まあそれ聞いて聞き流して自分でプレイするっていうのが大半だと思うんですね。ただそうじゃなくて、言われなくても、最後はね、言われなくても、そのミスに対して自分で自分を叱ることができるということならば、これが一番いいコーチングであるし、まあこれこそがコーチングの目的なんじゃないかなと思うんですね。もう一度繰り返しになりますけど、コーチングって私の捉え方では理想と現実の差を埋める方法を相手の内側から引き出すということですね。で、この場合の相手っていうのはスポーツの現場でいう、まあ生徒、 それから選手になるわけですね。このラジオを聞いている方はおそらく指導者の方、また保護者の方が多いので、まあ、要は、お子さんたちですねが相手ということになるんで、理想と現実の差を埋める方法を子どもの内側から引き出すというのが、まあ、コーチングの、まあ、最終目標なんですね。だから、まあ、コーチがいろんなことを伝える、いろんなことを気づかせる、それはもちろん必要なんですけど、その一言が多い発することが目的ではなくて、その一言をきっかけに相手の内側から引き出すためなんで、まあ、最終的には自分で自分を叱れる生徒を育てること、自分で自分を叱れる子供を育てることがコーチングの目標とさえ言えるんじゃないかなというふうに私は普段から思っております。ね、こういう、まあ、言語化させてもらったのもですね、このゴーヤーさんの素敵なエピソードのおかげなので非常に感謝しております。で、自分で自分を叱れるようになりましょうっていう言葉、なんか分かりやすくて良くないですか。はい、自分もこれ原稿作ってて、あ、いい言葉かなってちょっと思ったので、ぜひ、あなたにも共有と思って今日はこんなお話をさせていただきました。いかがでしょうか。今日のね、放送に関する発見感想気づき、ぜひボイシーの方のコメント欄にていただければ嬉しく思います。そして、まあ、今日の放送がちょっとでも面白かったな、役に立ったなという方はぜひ、フォロー、チャンネルのフォローですね、そしてグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネルフォローしていただきますと私の放送がフォロー中のところに表示されるので、次の放送があなたの手元に届きやすくなります。それからグッドのボタン、いいねのボタンが多い放送って他の人からを聞いてみようかなって思うんですよね。誰もこうハートマークを押してない、いいねのボタンを押してない放送ってやっぱりつまんないのかなと思っちゃう反面ですね、いいねのボタンが多い放送っていうのは、あれ、この放送ってすごくなんか盛り上がってんな、いいこと言ってんのかなっていう感じで聞いてくれる可能性が高まりますので、三原の応援と思っていいねのボタンぜひとも押しておいてください。そしてですね、いただいたコメントを読み上げていきたいと思います。はい、それではボイシーの方で、いただいたコメント毎日読み上げておりますが、今日読み上げるのは昨日の放送、最も難しいオフェンスの教え方ということで、うん、この放送まだ聞いてないよという方はですね、このチャプターにリンク貼っときますので、最も難しいオフェンスの教え方ということでお話をしていきます。まず影島さんですね、おはようございます。ルール動きがあるからこそその中で一番良い選択肢を選ぶことになるんですね。チームのコンセプトがあって、選手もそれを狙うという共通認識を全員が持てるように働きかけをしていきたいですということでね、はい、おっしゃる通りかと思います。ありがとうございます。トラリさん、ドリブルなしの5対5とシンプルなセットの練習は連動していきますか、どちらを先に重点的にやるとかありますか。これはですね、まさしく昨日アップされた私の YouTube の動画を見てください。そこで、ほぼこの答えは お伝えしていると思いますね。昨日 YouTube でドリブルなし5対5のやり方っていうのをね、アップして、非常に今のところすごく多くの方に見ていただいている動画なので、この前のチャプター、この前のチャプターにリンク貼っとこうかな、この前のチャプターに、昨日の YouTube の動画貼っときますので、トラリさんぜひ見てみてください。はい、トラリさん以外の方もね、ドリブルなしの5対5やり方、ぜひぜひ見ていただければと思います。続いてセイフフさん、おはようございます。三原先生とほぼ同い年のバスケ好きなものです。大変ためになるお話いつもありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。おっしゃる通り、チームで共通理解のないまま自由にやっていいよと言われてもとなると思います。高校時代、速攻からハーフコートまでシステマチックに教えられ、窮屈に感じていましたが、2対2や3対3の攻め方などしっかり言語化して伝えてくれたおかげで、個々の能力は弱いながらもチームとしては強かったですねと。ですので今でも高校メンバーと一緒にバスケやるとやりやすいんですよねと。ああ、なるほどね。ああ、素晴らしい、エピソードありがとうございます。そうですよね、窮屈なのは最初だけということで、習慣になると、これほどすごいことはないということでね、素晴らしい体験ありがとうございます。村方さん、オフェンスのチームとしてのルールどこまで教えるかが本当に難しいですね。小学生、特に高学年になればドライブに対する合わせとパスした後にディフェンス、自分のディフェンスが目線を切ったカットをクラブ教えたいですと。判断の練習にもなりますし、毎回の練習でそれこそしつこくやっていきます。初めのうちは子どもたちも混乱して逆に面白いくらいですが、だんだんできるようになってきますと。ゲームの中でそういった動きが少しずつ出てくると嬉しいですねということでね、はい、まあまあ習慣っていう言葉ですかね。先ほどのセイフフさんの まあ、あのコメントがヒントになるかなと思いますね。まあ、とにかく繰り返していくことがすごい大事じゃないかなと思います。次、宮崎先生。今年の3年生のチーム作りで攻撃について生徒と議論したことです。生徒たちは3本4本コートの真ん中でパスをつなぎながら攻めることをイメージして練習してましたけれど、よっぽど相手が隠したりなければそのような形はで点は取れませんと。うちはサイドにスピードある選手がいたので、右に集めて左サイドに旋回して突破したらとアドバイスしました。優先順位を変えたら以前より点が取れるようになりました。生徒は流行りの攻撃を求めますが、私から客観的に見て生徒のストロングを引き出せたのかと思います。いいですね。はい、これこそ、非常に重要な着眼点で、まあ、生徒がやりたいことをやるっていうのと結果を出すというのは違うと思うので、はい、こういったね、やっぱり双方向のコミュニケーション大事ですよね。ありがとうございます。中堅さん、最後、今日も学びありがとうございます。曖昧すぎないか教えすぎてないか意識して、指導したいと思いますと。個々の習熟度によって考え方も異なると思うのですが、時間や人数の関係で個別指導というわけにいかない場面も多いと思います。できる子に合わせるのかできない子に合わせるのか、そのあたりはどのように指導されているのかお聞かせいただけると幸いです。まあ、これは一言で言うとできる子に合わせるだと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとこれも過去の放送で話してるかな、うん、ちょっとこれもまた、機会があったらどの子に合わせるかっていうね、話もできたらと思います。はい、ありがとうございます。という感じで、今日もコメントたくさんありがとうございました。今日の発見、感想、気づき、質問などあればぜひコメントをお寄せください。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。週末は、いろんなメンバーさんのですね、このボイシーのコメント欄には、書けないような内容の質問ですねに深く答えるということをやっております。個別相談会ですね。まあ、ボイシーの方ではオープンなクエスチョンをいただいてますけど、まあ、研究室で触れた内容は研究室だけにね、留めていただいて、そしてその中で私も必死で答えるということをやってますので、もし興味のある方は、研究室の方も一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。